林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。それでは林さん、春日さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週は林さんの旬なキーワードを聞いていきたいと思うのですが、
今ね、うちの方、会社の方でね、
はい、
ちょうどこの若者たちを育てるためとか、まあ、もしくは今こう受講生がいっぱいいるんでね、うちの会社は、そのまあ学びの、ね、場を今作っていきたいなと思っていて、でもちろんこの会社の中ではやってるんだけども、ちょっとこう自然の中に溶け込むようなね、そういう環境の中でなんかみんなに学んでもらいたいななんていうことがあって、まあ、昨日もずっとこの、那須とかね、栃木とかの辺をちょっと回ってきたんだけど、その中にね、初めて行ったとこがね、あって、戦争博物館ってなんだよ。
戦争博物館、
日本で唯一の戦争博物館、個人でやってるね、
うん、
でいうのがあって、はい、いやそれがね、素晴らしいね、個人でここまでよく集められたなぐらいの場所が、あるいは、いろんなものが展示物としてね、集められたものがあって、例えば今日あつこ来てるけど、日露戦争って聞いた時に何が思い出す？
なんだろう、
日露戦争
思い出すのは、
名前でもいいや、
ポーツマス条約、
なんか誰か名前を、
人ですか、
人でも、
人だと、誰だったかな、
ね、こんなもんだよね、今1万円札で誰、
今福沢諭吉さん
ですね、っていうふうに基本的にね、お札になってる人だとか、あるいはまあ、切手に貼ってある人、人物だとすぐ分かるよね。でも実はその日露戦争の頃の東郷平八郎、野木丸助なんていうのは切手になってたんだよね。切手になってんだよ、実際には。でそういうような人たちのことを今誰も知らない、まあ、そういう状態になって、まあ、それがいいか悪いかはそれと置いといてね、まあ、そんなことをね、実際に経験された方が、自分が自ら自分の足で資材を投げ打っていろんなものを集めてらっしゃる方がいて、でその方はもうね、91歳、2歳かな。で毎年毎年その8月15日には靖国神社にこの軍服でね登場されるみたいな、結構名物の人なんですね。でちょうど、戦後70年超えてきて、その人の戦争観っていうものを今度映画化されるんだよね。
そうなんです
か。もう映画出てんのかな、実際に。でも、来月にちょうど新宿の方でね、映画をやる、その人のドキュメンタリーみたいなっていう ものがあってね、実際にじゃあどういうことが展示物としてあるのかというと、いや、いろんなこの日本が使ってきた武器ももちろんあるんだけども、実際に戦車が置いてあったりとかね、あと赤トンボって知らないでしょ、赤トンボっていうね、実際ゼロ戦だとか、実際に、そういう、飛行機乗れないから、その練習機みたいなのあんねん、チャッチーンだよ、すごく、本当飛ぶのっていうような、すごいもう簡素的な、簡易的なね、飛行機があったりとか、もうゴーカートみたいなもんだよ、ゴーカートの飛行機版だよ。
怖い。
そういうのが実際にそこに展示があったりとか、あとはその野木丸助の日記があったりとかね、現物が、もうとにかくね、ありとあらゆるものが戦争にまつわるね、だからそこに展示されている。でその戦争のことどうこうって思ってるわけじゃなくてね、その人が言われてることの一つに、戦争はいいわけではない、右翼じゃないからね、戦争したいわけでもない、悪いに決まってると。でも本当に日本人がなぜ その戦争を、日本人が一番戦争を嫌ってた民族なの。一番和をとっとびね、本当に人を殺めるとかね、そういったことを一番やらない人種が、民族が、なぜこれをやらなきゃいけなかったのかっていうことを含めて、やっぱり今の若者たちにね、そういう世代に残していきたいと。残していきたいっていうのは、なぜしなきゃいけなかったのかっていうね、こと。で、逆にやった時には、いかに日本が強かったのか。で、いかにこんな戦力で、武力で、とてつもない、まあ、敵だよね、その頃は。そのアメリカという敵を相手にしたのかということを、実際の、まあ、数字もそう、あるいはデータもそう、あるいは、そこでの物資とかも全部あるんだ、そこに。いろいろなものが。あと、新聞もあるんだよね、実際に。その時の新聞だよ。で、その時のこの、まあ、軍人の募集のポスターみたいなのもあるの。あるいはそこで、軍人たちにちょっとも余暇を与えたいって言って、映画のチラシもあったりとかね。すごく面白いんだよ。だから、いろんなその、戦争がいいとか悪いとかっていうことは置いといても、その時のその人生ってね、生活ってね、っていうのが非常に分かりやすい、まあ、博物館って。まあ、もちろん公共の場ではないから、そのすごくきれいにしてるわけではない。でも実際に現物があるわけですよ。で、ちょうどね、2年、3年前かな、永遠のゼロという映画があってね、特攻のね、ものがあって、で、岡田准一が主役に出たんだけど、その人のところに、やっぱりいろんな、まあ、事実関係を含めて、いろんな形で、レクチャーしてくれという形で、もちろん映画だから、来たらしいんだよね。その時に、岡田くんが着てる、軍服とか、要は特攻服ね、はい、とか、マフラーとかっていうのは、ほんまもんなんだよ。
そうだった
ね。レプリカじゃないんだよね。で、もともとレプリカで当然やろうとしたんだけど、その艦長がね、いや、これは絶対レプリカじゃダメだと。今ここにあるものを使いなさいと言って、そこには魂が宿ってるから、実際着てたもんだから、いやもうボロボロのやつなんだよ、着てたやつなんだよ。でマフラーもその方のマフラーを実際にして、やっぱりその撮影した、そういうエピソードがあって、やっぱり実際に使ったものっていうのは必ずそこに魂が宿っていて、その魂っていうのがその後ろめたい魂ではなくてね、本当に国のために彼らは真剣に戦って、で真剣に国を守ろうとしたと、そういう魂が間違いなく残ってるから、まあ、そんな話をされて実際に使ってるんでね。まあそんなものがね、結構いろんな視点であるんで、だから日露戦争なんかもなんであるかというとね、今の太平洋戦争ね、太平洋戦争と詳しいか、本当は大東亜戦争と言うんだけどね、我々が学んだことはで言うと第二次世界大戦とか太平洋戦争ってね言われてるよね。でもその時に日露戦争からもうアメリカはすでにオレンジ計画というね、日本を叩くためには倒すためにどうすればいいかをずっと考えてたの。だから40年間ずっと考えてあの結果なんだよ。そのぐらい日露戦争というのが、まあ、世界史の奇跡であり、とてつもないことだったの。彼らから見ると。そのぐらい日本っていうのは怖がられたの。っていうような歴史をやっぱり知る必要があると思っているのとね。まあ、実際にはそういったことを、まあ、学んでるのとね、学んでないのでは全く違うと思うし、で今の日本のこれは文科省が一応許可した教科書の中にもね、自由社という出版社があるんだけども、そこはね割といい感じでその歴史を解いてんだよね。でも実際にはそれが 2% から 3% ぐらいしかないんだよ、でも 2% から 3% の子どもたちはその教科書を使ってるから、だからしっかりね歴史も学んでると思う、だから実際には、まあ、歴史を知るってことはやっぱり日本のね、どういうかな、経てきた変遷で、もっと言うと日本っていうのが一番この全世界では一番その一つの血族としては一番長い歴史を持ってる国なんだよ。だから日本人に何をみんな聞くかというと、海外の人がね、なぜそこまで日本っていうのは歴史文化がつながってるんですかっていう質問は必ずされるからね、その時に答えられないようじゃ困っちゃう。で昔のいろんなね、軍隊さんのね表彰状があるわけですよ、まあ、いろんなこの、勲章を得るわけなんだけど、その時には必ず神武天皇のことが書いてある。表彰状に神武天皇から始まり後年何年何年って必ず書いてあるんだよね。 っていうのも実物があるからね、まあ、そういったことも含めてね、まあ、戦争を美化するわけではないけども、実際にそういうところに、まあ、少しね、興味を持ってね、行ってみると、今の日本がこれだけ平和であるということに対しての感謝もできるし、逆にこの平和な、この今の環境を壊しちゃいかん。でも何か本当にあったときには、戦う、やっぱりね、勇気も必要だと思うし、まあ、そんなね、ことを本当につい最近というか、昨日ね、体感してきましたんで、まあ、みんなにね、ちょっとご披露しました。
林さん、春日さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると、 Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。